能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、お能の世界に触れながら現代と歴史をつなげる物語番組、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭司です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
文の会もだいぶ近づいてきたぞという中で、何回か前の番組でくぬぎさんの常間さんのお稽古の話といろいろ先生からお伺いしたのですけれど、はい、私ちょっとふとした疑問で、文幸先生も今でもお稽古って受けられたりされてるんでしょうか？
もちろんそうですね、あの、はい、師匠の稽古を、はい、受けております。
はいはい、それはそう頻繁にどのぐらい、その
そうですね、そういう面で言うと、まあ、そもそもっていうことをお話しすると、はい、まあ、私には師匠という方が3人いらっしゃるんですね。はい、で、まあ、まず一人はまず父親、まあ、それはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そして野村四郎先生、それからお家元観世清和先生、お3人いらっしゃるわけなんですね。でそういう中で父の稽古っていうのは、まあ、もちろんその全体のいわゆる稽古会みたいな、うちの、一門とか同門でやってるような稽古会の時に、まあ、総監督的な立場として、まあ、父が見ててくれる、まあ、これは稽古を受けるというよりは、まあ、みんなで囃子方とかも一緒にやってるものを総括して見てもらうような形なので、まあ、改めてこう父に何かで稽古をお願いしますっていうのはもう今ここをしばらくはないんですよね。ほとんどもう10年近くないかもしれないですね。20代ぐらいの時は野村先生に見ていただくにせよ、お家元に見ていただくにせよ、父の稽古を受けた上で各先生に見ていただいたんですけども、でそれはもう本当に能のしてっていうことに限らず、まあ、駆け出しの頃だったらもう姉妹一番舞うのでも、あるいは何かの歌い初めて地唄を歌うとか、ちょっと習い物の曲をやるとか、そういうんでももうことあるごとに稽古を、まあ、一から受けてたのは、まあ、最初の時は父にずっと受けてて、で野村先生に習うようになったのは25歳なんですけども、25歳の時からはもう能の師弟を務める時は全部ほとんど野村先生に見ていただいてるんですね。でそれはだいたい1回なんですよ。で僕らの世界というのはそういう、まあ、能楽堂でやるような、例えば文の会とか歌詠会とか法の会とかですね、荒磯能とか、そういう催しの時はまずリハーサル、申し合わせと呼ばれるリハーサルがあるんで、まあ、そこでもまあ1回はどなたかしらにはもちろん見ていただける。でそれに先立って師匠の稽古っていうのはだいたい僕の場合は野村先生に見ていただく1回が基本なんですね。で、あの今までも大きい曲でちょっとこれは非常に難題だぞみたいな時にはあらかじめ2回見ていただくようにお願いしてるってことはありますけど、ほとんどは1回で、あとはその特別に4回見ていただいたっていうのは道成寺を開く時、初演した時ですね。その時は道成寺の稽古は4回お願いしたんですけども、トータルでですね。でまあ、そうですね、はい、
先生からのお話、師匠にあたる野村四郎先生のお名前、私もたびたび耳にさせていただいてるんですけれど、文幸先生からして野村四郎先生というのはどういうお方なんでしょうか？
そうですね、まあ本当にもう筆舌に尽くしがたしというのはまさにこのことだとは思うんですけども、お能に すごくピュアな方だと思いますね、脳に対して。はい、だからまあいろんなエピソードを語り始めればもうそれで 2,3 冊は本を書けるぐらいのことがあるわけなんですけども、はい、まあ何をねこういう番組でお伝えするかっていうのも迷うところですけど、例えばっていうことでじゃあ今お話ししてたような稽古を受ける、まあ、そういった時にまあ普通はだいたい稽古を受ける場合その師匠のお宅にまあ弟子の側が出向くのが基本なわけですよね、
普通は、はい、
ですからまあもちろん例えば今しばしばその御宗家お家元の稽古を受けることもあって、そういう場合はだいたいお家元のご自宅の方に伺ってご自宅の舞台で見ていただくわけなんです。で、まあ、野村先生の方の場合はそのお宅の方で舞台というのがないので、まあ、どっかの稽古場でっていうこともまあなきにしもあらずなんですけど、基本的にはまあうちが武田首脳館という舞台がありますので、お宅の舞台でいいじゃないっておっしゃってくださって、教えていただくのに出向いてくださるんですよね。でプロの世界はまあもちろん以前何回か前の番組でもお伝えしているかもしれませんけど、基本的に月謝とかお稽古料っていうものは発生しないんですよね。でまあもちろんですからお車代とかそういうものもまあもちろんお出ししようとしたこともありませんし、そんなことしたらもう逆にぶっ飛ばされるぐらいの世界で、もうクロートの世界はそういうものはないって、もう前にちょっと表を拝借してですね、能面を、はい、能面装束なんかでも拝借した時にも、まあ、我々はそういうものを拝借すると拝借料って大体お支払いするんですけど、もうクロート同士のことでこれはお互い様だからもうそれはいりませんって言ってもう絶対お受け取りにならないんですよね。で、まあ、そういう方なんですね。ですからお稽古も出向いていただいて、もう本当に今でもめちゃくちゃお忙しいと思うんですけども、まあ今年も80過ぎられて体力的にもかなり大変だと思うんですけど、もううちまで出向いてくださってですね、そういうふうにまあいろいろ伝えて、まあ、伝承を、まあ、受けさせていただいているというわけなんですよね。
本当つい先日というか、
はい、
もう近々でも野村四郎先生のお稽古を受けたりとか、
はいはい、
なんか その時のお話とかもお伺いできて、
はい、そうですね、そういう面ではね、まあ、こう細かい話をすると多分まあもう一回ぐらい多分番組が必要になるとは思うんですけど、まず大きなところで言っていくと、とっても僕がまあありがたいことですし、本当に感謝も尊敬も申し上げるところなんですけども、お稽古を受けると自分がね稽古をしたくなるんですよね。ちょっとこれはパッと分かる方となかなかよく分かんないなという方といらっしゃるかもしれないんですけど、つまりいろいろとこう教えてくださる中でその曲の魅力、そういうものをふんだんにこう伝えてくださるの でそれを自分がでも今すぐやれって言っても、まあ、できたりできなかったりする、それをやっぱり本番までに完全にこう体に入れておくためには稽古しなきゃいけないじゃないですか。だからこれを何としても身につけてこういう風にやりたいなって思えば稽古したくなるわけですよね。だからそういう面で、まあ、もっとすごく分かりやすいひらがなで言えばやる気にさせてくださるというか、でこれってね実は世阿弥の伝承がそうなんですよね。世阿弥の伝承、まあ、風姿花伝が一番有名なものですけど、まあ、よくだから昨今ではねビジネス業界の方も読まれたり、芸能論なんだけども哲学書でもあるなんて言ってね、でもそれっていうのはやっぱり世阿弥の書の面白いのはやっぱり教えとしてこれはこうだって結構言い切ってることもあるんですけど、 いろんな面からそれを解釈することができて、で意外とこうまさに人間の普遍的テーマ的なことを言ってたりするので、今の自分が自分なりのこう解釈で捉えていくと、よし自分もできるかもしれない、頑張るぞっていうふうに思わせてくれる。そういう面ではね、世阿弥の伝承と、まあ、野村先生の稽古っていうのはある意味通ずるとこがあって、まあ逆に言うと僕もだから、まあ、もちろんクヌギに対する指導もですし、まあ、小菅さんしっかり素人のお弟子さん方にもそれは実は心がけてるところだったりするんですけどね。だからそれがすごくやっぱりなぜそうなのかなっていうと、そこにはもうなんて言うんでしょうね、政治とか立場とかそういうものを超越した能楽に対する愛に他ならないと僕は思ってるんですよ。なぜそうかなって思うと、だからそこがやっぱり一番野村先生の僕は好きなところですかね。
このお話の前の方で、はい、文之先生が野村先生のことすごく能能に対してピュアな方だっておっしゃってまして、はい、私それ僕からしてみたら文之先生のことじゃないかなって私すごく思いながらお話お聞きしてたんですけれど、そこも野村先生から文之先生になんか受け継がれていったなんかいわゆる DNA っていうとあれですけど、そういうものがあるんじゃないかなと思いながら、
それは大いにあると思いますね。もともと自分自身がやっぱりそうありたいっていうふうには思ってきてるわけなんですけど、やっぱりその25歳で教えていただく初めの時から多分先生も僕のそういうところも分かってられて、だからこそね、より一層もう本当に、まあ、叱咤激励を繰り返してくださると思いますし、まあ、そういう面ではね、過去の番組でひょっとして話したことあるかもしれません。いろんなところで言っていることではありますけど、一つ最後にエピソードをお話しておけば、20代ぐらいの時でしょうね、20代後半か30なるかなんないかの時、まあ、難しい演目終わった時にね、終わった後に難しいっていうことが分かっただろうっておっしゃられてね、はい分かりましたってじゃあそれでいいじゃないかって、
深い、
難しいっていうことがね分かんなかったんだったらやる意味ありませんって、難しいんですよって、だから難しいってことは分かったならそれでいいじゃないかって、今まだねこの若さでできるわけはないんだからって、本当の意味ではって、だけどそうかといってそんなに恥ずかしいことをやってるわけでもないしと、だからそういう面のね努力を重ねて、まあお客さんっていうことは別だと、それはもうお客さんは一定のことやればもちろん満足するけど、役者として目指す高みという面ではね、そういう面ではその失敗って言えば失敗でも、若いうちの失敗はもう勝手でもするぐらい、失敗を財産と思えるぐらいじゃないとダメだと、でまあそう思えるんだったらもうどんどん来なさい、全部教えますって言っていただいたのは僕はもう一生忘れないお言葉ですね、はい、
野村四郎先生もその世阿弥が乗り移ったかのようなやっぱ哲学者というか、
そうですね、
はい、心構えといいますか、いろんな考え方やっぱ文之先生にともお伝えしていって、はい、そういうお稽古の場であったりとか、やっぱすごくありがたい存在なんだな文之先生からとってもって話を。
そうですね、本当にだからもうなんかもちろんその25の時からずっとありがたいんですけど、やっぱり今自分の年齢的にもね、中間管理職的な世代になり始めてるわけじゃないですか、徐々に後輩も結構増えてきて、でそうなればなるほどその師匠のありがたさとか感謝っていうものをね、もうがどんどんどんどん大きくなっていってるというか、感じざるを得ないというかね、はい、そういう感じですね。
20年後クヌギさんから同じようなお話を私聞いてみたいなと思いながら、
どうでしょうね、
本日は文之先生から師匠にあたります野村四郎先生のいろいろお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文之への質問を受け付けております。ウェブ検索で 武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。